本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ書1章3節から6節です。褒むべきかな私たちの主イエスキリストの父なる神、神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福を持って私たちを祝福し、御前に清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエスキリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。これはその愛する御子によって賜った栄光ある恵みを私たちが褒めたたえるためである。アーメン。今日は私たち100周年記念教会創立19周年を迎える記念主日です。私たちの教会がここまで来ることができたのは、すべて神様が恵みと平和を与えてくださった結果です。その神様にすべての栄光を捧げます。私たちの教会は韓国プロテスタントの二大聖地であるヤンファ人外国人宣教師墓園と韓国キリスト教殉教者記念館を管理保存し、信仰の先祖の信仰を継承し、韓国キリスト教200周年に向けた道づくりの使命を果たすために建てられました。私たちの教会は最初から私たち自身のためではなく、韓国教会のために、また韓国教会の未来のために建てられたのです。私たちはその証明と使命を果たすために過去19年間最善を尽くしてきました。今日の礼拝が私たちが今まで歩んできたように、これからもその道を忠実に歩んでいくことを心に改めて刻む決意の時間になることを願っています。私たちの教会が韓国キリスト教200年に向けた道づくりの使命を持っているということは、私たちの教会だけが神様が認める唯一の教会という意味でもなく、神様は私たちの教会を通してのみ働いてくださるという意味でもありません。また道づくりの使命を担うことも私たちの教会だけが引き受けた証明という意味でもありません。もしそう考えて信じるなら、それは非常に大きなおごりであるだけではなく、韓国キリスト教の未来を準備する足がかりになるどころか、むしろ障害になるだけでしょう。ただ私たちができることは、今だけでなく未来にも神様がご覧になる教会らしい教会、神様が使われる通路となる教会のサンプルになることです。また忘れてはならないことは、神様はどの時代にも一つのサンプル、一つのタイプの教会だけを使われないということです。神様はあなたの必要性に応じて様々な種類のサンプル、様々な種類の教会を使われます。私たちの教会が未来志向的な定款をはじめ、さまざまな種類の制度によって運営されているのは、それが唯一の方法だからではなく、韓国教会の未来のための一つのサンプルとして使われるためです。私たちの教会が神様のサンプルとして使われる限り、神様は私たちの教会を通して韓国教会が進むべき正しい道を親身になって導いてくださるでしょう。そこで私たちの教会が韓国キリスト教200年まで神様が使用される見本の教会、道づくりの使命をよく担う教会になるために、未来準備委員会で次のようなことを整理しています。第一は、主が主である教会になるために、どのように教会の教会らしさを守っていくかということです。第二は、証明者として 御言葉と生活の一致を成し遂げるために、牧師の牧師らしさをどのように守っていくかということです。そして第3は、礼拝の生活化と生活の礼拝化を通じて、自己否認を信仰の目標とする教会員の教会員らしさをどのように守っていくかということです。これらのことは全く新しいことではなく、私たちが今までやってきたことです。正しく望ましいことを始めることよりも難しいのは、それを最後まで守っていくことです。なぜなら、信仰の成熟と神様の通路になることは繰り返しで行われるからです。韓国プレテスタントの出発点となる年は1885年です。それは韓国に来た最初の宣教師として知られるアッペンツェラーとアンダーウッドが朝鮮半島に正式に入国したのが1885年のイースター復活祭だったからです。韓国教会100周年を記念するために1981年に20の教団と26のキリスト教機関団体によって100周年記念事業協議会、現在は100周年記念財団が発足しました。初代理事長は亡きハンギョン氏牧師氏でした。アッペンツェラーとアンダーウッド宣教師が入局した1885年を起点とすると、プロテスタント100周年となる年は1985年ですが、100周年記念事業協議会はその1年前の1984年を宣教100周年の年とし、記念式典を挙行しました。アペンゼラーとアンダーウッド宣教師が入国してから、韓国にキリスト教徒が生まれたわけではありません。その前にすでに少なからずキリスト教徒がいました。2人の宣教師が入国する1年前の1884年に、アメリカの長老派である医師アレンが入国し、医療宣教を始めました。また日本に滞在していたメソジスト宣教師のマクレイが朝鮮政府から教育と医療事業の許可を受け、日本に戻りました。そして公会堂、ファンヘイ堂、長円郡テグメン松川里に松川教会もすでに存在していました。またアッペンツェラー宣教師はメソジスト所属で、アンダーウッド宣教師は長老教所属でした。1934年6月にメソジスト教団はメソジスト50周年記念式典を行い、1934年9月に長老団教会も、長老教団も長老教50周年記念大会を行いました。100周年記念事業協会協議会は、信仰の先輩たちが1934年に韓国キリスト教宣教50周年行事を行ったなら、100周年は1985年ではなく1984年が適切だと考えたのです。このような理由から、100周年記念事業協議会は1984年8月15日から19日までの5日間、延べ400万人が集まった中、ヨイド広場で100周年記念世界宣教大会を盛大に開催しました。このように100周年記念事業協議会が宣教100周年を1984年と定めて記念したので、宣教200周年になる年は2084年になります。今年が2024年なので、これから必ず60年、ちょうど60年が残されています。宣教100周年大会以降、過去40年間 韓国教会が歩んできた軌跡を見るとますます下向きの曲線を描く可能性が高いです。現在全国的に教会の数が5万余りあると言われていますが、今後はこれよりももっと減る可能性が大きいです。また大小の進学校は過去より入学生が少なくなり、教団の進学校が統合する方法を議論しています。今後進学校の数もどんどん減っていくでしょう。昨年末の統計で韓国の人口約5100万人のうちクリスチャンは約 17%、 870万人程度だそうです。これには異端やカルトに属する人も含まれた数字なので、実際にクリスチャンは700万人余りでしょう。そしてこの数字にはクリスチャンを自称しながら実際にはクリスチャンとして生きていない、いわゆるカナアン教徒も含まれています。カナアンはアンナカを逆さまにした言葉です。実はこの言葉は30年前、私が進学大学院に通っていた頃、進学生たちが冗談で言っていた言葉です。進学校に入学するとすぐに教会で教育伝道師として働きます。牧会する教会に召される前の進学生、特に地方で一生懸命教会に仕え、ソウルにある進学校に入学した進学生は寮に住み、日曜日には行ってみたかった教会で礼拝を捧げる経験をすることがあります。地方の教会で日曜日に朝から夕方まで奉仕していた人が進学校に入学した後、しばらくは日曜日礼拝だけ行い寮に戻ることがあります。そうすると違和感を感じるようになります。私が今日手術をきちんと守ったのだろうかと思うのです。その時先に宣教地を訪れた進学生が手術遅くまで奉仕して帰ってきて、手術礼拝だけ行って帰ってきて寮で休んでいる進学生に完全なカナアン教徒だなと羨望半分冗談半分で言っていましたが、今は実際にカナアン教徒がどんどん増えているのです。また新型コロナウイルス感染症以降、クリスチャンでありながらネットだけで礼拝を捧げるクリスチャンも急激に増加しました。それだけでなく教会のメディアはもちろん、一般メディアでも頻繁に報道されている教会で起きている様々な不都合な事件を見ると、韓国キリスト教200年大会はおろか韓国教会に未来があるのだろうかと思うこともあります。しかし神様は無から有を創造される方であり、ご自分の民を手放さない方であることを知っているので、韓国教会も新しくしてくださることを信頼 します。今日の本文は創立19周年を迎える私たちの教会がどのように教会の教会らしさを維持し、神様の恵みと歴史の通路として使われ続けることができるかについて書かれています。今日の本文の3節はこのように明かししています。褒むべきかな、私たちの主イエスキリストの父なる神、神はキリストにあって天上で霊のもろもろの祝福を持って私たちを祝福し、神様は私たちにキリストの中にあるすべての福と天に属するすべての神聖な福を与えてくださいました。神様は福を与えるかどうかで私たちを操る方ではなく、すでに与えてくださった方です。神様は小説クリスマスキャロルに出てくる不機嫌なおじさんスクルージのような方ではありません。また神様は特定の能力を持った人や 特別な献身をする人にだけ何かを好意的に与える方でもありません。過去に特定の復興士や霊的な賜物を受けたと主張する人が、自分は神から神秘的な能力を受け驚くべきことを悟ったと言い、自分のところに来ればそれを教えてくれるという人がいましたが、それは事実ではありません。そのような人は宗教の商売人かもしれませんが、神様の導き手として使われる人ではありません。ローマ書8章32節です。ご自身の御子さえ惜しまないで、私たち全てのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。自分の子供を他人に捧げる親はいません。その他人が聖人君主であっても、またどんなに大きな功績を残した人であっても、自分の子供を捧げることはありません。ましてや罪人、ひどい利己主義者、世俗的な価値観に染まった人に自分の子供を捧げる親はもっとありません。ところが神様は、私たちのような罪人、ひどい利己主義者、世俗的な価値観が全てだと思っているいた人だった私たちに永遠の御子を与えてくださいました。そんな神様がキリストの中にある全ての福と、天に属する全ての神聖な福を、幸せを与えないはずはありません。4節の後半節です。天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、神様はキリストの中にある全ての幸福と天に属する全ての神聖な幸福を私たちに与えるために、創世記にキリストの中で、創世前にキリストの中で私たちを選ばれたと言います。この言葉は神様の一方的な恵みを表現するものです。また私たちのある条件を見て、それを基準にして私たちを選ばれたわけではないということです。神様がエレミアを預言者として召された時、こう言われました。エレミア1章4節から5節です。主の言葉が私に臨んで言う。私はあなたをまだ母の胎に作らない先にあなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを性別し、あなたを立てて万国の預言者とした。神様はエレミアが妊娠される前からすでに知っておられ、母親のお腹になる時に区別して預言者として召されたそうです。それはエレミアが預言者として召されることができる特別な資格を備えていたり、神様が召されるしかない条件があったからではないということです。またエレミアが持っている弱く見える部分や欠けているように見える部分も、神の預言者としての働きに支障がないということです。さらにエレミアが母親のお腹の中にいる前から、エレミアをご存知の神様は彼が行う働きも全て知っておられるので、彼を最後まで責任を持ってくださるという約束でもあります。神様は全世界80億人を超える人々の中から私たちを選び、私たちにその役割を担わせるために、私たちを私たちの家庭、私たちの職場、私たちの生活の場に立ててくださいました。ですから今私たちがいる場所で、私たちがするその役割は、神様が私たちが生まれる前から決めてくださったことなんです。使徒パウロが、私たちが創世前にキリストの中で神に選ばれたことを強調して語るのは、自分の経験、つまり ダマスカス事件を思い起こさずにはいられなかったからでしょう。使徒言行録にはパウロのダマスカス事件が3回も出てきます。その事件はパウロにとってはもちろん、その内容を聞いて読む私たちにとっても重要だからでしょう。パウロはもともとパリサイ人でした。パリサイ人は祭司ではない一般ユダヤ人であっても、一般的な律法はもちろん、祭司が守っていた神聖に関する律法まで守り、律法を自分たちの生活のすべての領域に適用した人たちでした。ですから彼らはイスラエルの子孫全体を神聖な祭司の民族にしようとしました。聖書に登場する書記官や律法学者たちはほとんどパリサイ人出身でした。イエス・キリストがパリサイ人の偽善をたくさん指摘されましたが、彼らはユダヤ社会でとても尊敬されるグループでした。そしてパウロはフィリピの信徒への手紙で、熱心さゆえに教会を迫害したと告白しました。この時の熱心は心の状態を表現する言葉ではなく、神学的な言葉です。つまりパウロは熱心とジェロットの熱心な会員だったということです。熱心党の人々はパリサイ人よりもはるかに律法に対して極端でした。彼らはローマ帝国のパレスチナの統治に抵抗して国を取り戻し、イスラエルをダビデが統治していた時代と同じ神の国として建設しようとしました。それでパウロが熱心党の神学で教会を迫害した理由は、律法を破壊するナザレのイエスに従う群衆を排除することは神への献身であり、神に祭司を捧げることだと考えたからです。それで彼はイエスとイエスに従う弟子たちに対して脅迫的で威嚇的な態度をとっていました。彼は大祭司を訪ね、ダマスカスにある複数のシナゴーグに送る公文を書いてほしいと頼みました。イエスとイエスの教えを信奉する人は男女問わず手当たり次第縛り上げてエルサレムに連行しようというつもりでした。使徒言行録9章3節から9節です。ところが道を急いでダマスコの近くに来た時、突然天から光が差して彼を巡り照らした。彼は地に倒れたが、その時サウロサウロなぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は主よあなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ立って町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちは物も言えずに立っていて、声だけは聞こえたが誰も見えなかった。サウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。パウロはこの場面を思い浮かべるたびに本当に神秘的だったでしょう。彼はダマスカスに行くとき、イエス様とイエス様に従う弟子たちに対して少しの好意もありませんでした。文字通り殺気立っていました。主に向かってそのような敵対的な自分を訪ねてきてくださったことが理解できなかったでしょう。またパウロがダマスカスに行くとき一人ではありませんでした。同行する連れが一緒にいました。その時彼は自分を訪ねてきてくださった主を見ましたし、 主の声もはっきりと聞こえました。しかし連れは音だけ聞いて何も見えませんでした。また使徒言行録22章には連れが光は見えてもパウロに話しかける方の音は聞こえなかったと書かれています。つまりパウロ一行がダマスカスに行く途中、復活されたイエス様に会うことになったんですが、パウロはイエス様にも会い、主の声もはっきりと聞こえたのに対して、連れは太陽の光よりも明るい光に目を開けることができず、どんな音が聞こえてきてもその内容は何なのか全くわからなかったのです。どうしてこのように自分だけに恵みが与えられたのだろうと思ったことでしょう。さらにイエス様はパウロにこう言われました。使徒言行録26章16節から18節です。さあ起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私に会ったことと、あなたに現れて示そうとしていることと明かしし、これを伝える務めにあなたを任じるためである。私はこの国民と異邦人との中からあなたを救い出し、改めてあなたを彼らに使わすが、それは彼らの目を開き、彼らを闇から光へ、悪魔の支配から神の身元へ帰らせ、また彼らが罪の許しを得、私を信じる信仰によって聖別された人々に加わるためである。イエス様はパウロを主のしもべと証人として、主から送られた使徒として立ててくださったのです。そんな主に対して敵対的だった使徒です。パウロはどんなに考えても、どうして自分が使徒になることができたのか理解できなかったでしょう。そんなに敵対的で、ダマスカスに一緒に行った一行の中で自分が最も倫理的だったわけでも、性格が良かったわけでもないでしょう。そんなことを振り返ってみると、神様が私たちを創世前から選んでくださったという言葉以外には説明ができなかったのです。神様が私たちを選ばれたというのは、私たちは神様に選ばれたということです。つまり神様が主体になり、私たちが客体になるのです。言い換えれば、神様が主語であれば私たちは動詞になるのです。この関係を崩せば、私たちの信仰と人生は崩れます。最近私たちの教会の蒼天祈祷会の時間に歴代史を分かち合っています。その内容と一緒に私にはもう一つの恵みがあります。私が2007年12月16日から私たちの教会で聖職を開始し、2008年1月の蒼天祈祷会の時お話をした本文が歴代史下22章でした。そして共同担任の聖職を本格的に始めたのがちょうど10年後の2018年1月でした。その年に蒼天祈祷会を毎週火水木金にと導いていたんですが、1月2日の初日にお話をしたテキストも歴代史下22章でした。そして同じテキストを伝えることになった状況を見て、その時私は、繁盛よ、初めて聖職を始めた時の心を忘れるなという神様の御心だと解釈しました。歴代史下26章は南ユダの10番目の王であるウジラについて伝えます。彼は16歳で王位につき、在位期間がなんと52年にも及びました。イスラエルの全歴史を通した55年間を統治したマナセ王に次いで2番目に長い期間統治しました。韓国の朝鮮時代の27人の王の中で最も長い期間統治した王がエーソですが、52年間統治しました。ウジヤと同じ期間です。しかしウジヤが 52年間ずっと統治していたわけではありませんでした。歴代志下26章16節です。ところが彼ウジヤは強くなるに及んで、その心に高ぶり、ついに自分を滅ぼすに至った。すなわち彼はその神主に向かって罪を犯し、主の宮に入って香の祭壇の上に香を焚こうとした。ウジヤは国力が強くなると、彼の心は傲慢になり、祭司だけが行う職も自分にもできると考え、神殿に入り香壇に香を焚こうとしました。大祭司長アサリヤをはじめ80人の祭司たちが手を振って彼の香を止めようとしましたが、ウジヤは無視をしました。その後こんなことがありました。歴代志下26章19節から21節です。するとウジヤは怒りを発し、香炉を手に取って香を焚こうとしたが、彼が祭司に向かって怒りを発している間に雷病がその死体に起こった。時に彼は主の宮で祭司たちの前、香の祭壇の傍らにいた。祭司の長アザリヤ及びすべての祭司たちが彼を見ると、彼の死体に雷病が生じていたので、急いで彼をそこから追い出した。彼自身もまた主に打たれたことを知って急いで出ていった。ウジヤ王は死ぬ日まで雷病人であった。彼は雷病人であったので、離れの御殿に住んだ。主の宮から立たれたからである。その子ヨタムが王の家を司り、国の民を治めた。ウジヤ王の顔にハンセン病が発生してしまいました。もし体にハンセン病が発生していたら、衣服で隠せるかもしれませんが、死体は隠せない場所です。ウジヤにハンセン病が発病した瞬間、彼は王ではなく病人になります。別宮で余生を過ごすことになりました。ですから別宮で余生を過ごすしかありませんでした。ウジヤはハンセン病が発病する前はユダの王でしたが、発病した瞬間から別宮の王、いや別宮の老人になってしまいました。彼の座っていた王座は彼の息子ヨタムが占有することになりました。ウジヤ王は国が強くなると、彼の心が傲慢になってしまいました。彼は国が強くなったのが自分の能力だと考えていたからです。しかし聖書はウジヤ王とユダが強くなった理由をこのように述べています。歴代志下26章14節から15節です。ウジヤはその全軍のために盾、槍、兜、鎧、弓および石投げの石を備えた。彼はまたエルサレムで技術者の考案した機械を作って、これを矢倉および城壁の隅々に据え、これを持って矢および大石を射出した。こうして彼の名声は遠くまで広まった。彼が驚くほど神の助けを得て強くなったからである。聖書はウジヤ王とユダが強くなったのは不思議な助けを得たからだと言います。ウジヤ王は自分とユダが、堅固になることの主体が神であり、目的が自分であるのに主体が自分だと勘違いしていました。ですから祭司の役割を自分が担おうとし、ハンセン病患者になってしまいました。つまりウジヤ王は神様が守護であり、自分が同志であるはずなのに自分が主語だと勘違いしていたんです。韓国キリスト教 200年に向けた道づくりの役割は、このヤンファ人に韓国で一番大きな礼拝堂を建てることではありません。また教会員数が今より何倍何十倍も増え、教会財政が関数的に膨らむことでもありません。だからといって海外に数百の教会を建てることでもありません。私たちが忘れてはならないのは、何の資格も何の条件もない私たちを神様が選んでくださり、 この証明を任せてくださったということです。私たちがここまで来ることができたのは、神様が私たちに不思議な助けを与えてくださったからです。どのような場合でもおごることなく、条件も資格もない私たちにこの証明を与えてくださった神様に感謝しましょう。創立19周年を迎え、私たち全員が私たちを選んでくださった神様の恵みを忘れず、主体であり主語である神様に心を尽くして仕え、私たちを客体と同志として神様の手と足として生きていきましょう。その人生を忠実に生きるために神様に窓を開き、ひざまずきましょう。神様が私たちの教会を韓国キリスト教200年のための一つのサンプルとして使ってくださり、韓国教会が進むべき正しい道を親身になって導いてくださるでしょう。そして60年後、韓国キリスト教200年を迎える2084年、私たちはたとえこの地に存在しないかもしれませんが、その時私たちの教会にいる人々と信仰の人々が韓国キリスト教200年を喜ぶことを、私たちも神の国から見下ろし神様と共に喜ぶことになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、かつて韓国教会は世界の塩であり世界の光でしたが、今はますます衰退していくばかりです。また教会が死弾されたのも昨今のことではありません。このようなことが起こったのは、教会が教会らしくなく、教会である私たちクリスチャンが忠実でなく、神様の御言葉ではなく世俗的な価値観に従って生きようとしたからだと告白します。私たちの過ちと罪を許してくださいますように。今日創立19周年記念手術を迎えることができありがとうございます。これまで神様が私たちの教会に与えてくださった恵みは筆舌に尽くしがたいものです。これまで主の体である教会のためにロープし献身してきた教友の皆様に、世の中が与えることのできない恵みと平安で共にいてくださいますように。どんな場合にも慢心しないようにしてくださり、もし私たちに少しでもよく見えることがあれば、それは神様の不思議な助けによるものであることを忘れないようにしてください。私たちが韓国教会の痛みと弱さに参加しながらも、韓国教会の未来のために、そして韓国キリスト教200年のための道づくりの証明をよく果たすために、神様が選んでくださったことを一刻も忘れないようにしてください。また神様を主体と主語とし、私たちを客体と同志とみなす人生を生きていくことであれば、損害も耐えられ苦難も勇敢に乗り越えられるようにしてください。私たちの教会が韓国キリスト教200年になるまで、またその後も神様が使用されるサンプルとなるようにしてください。また私たちの教会があるからこそ、60年後韓国教会が今よりも韓国キリスト教200年を迎えることができるように、より一層神様を賛美することができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。